皆さん、
おはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。そして今日はメリークリスマス。どんなクリスマスを皆さんご計画されているでしょうか？もうすでにクリスマス会やいろんな祝会、いろんな集会が行われたと思います。そして今日は皆さんクライマックスというか、本当にこの25日、メリークリスマスとも世界中がクリスマスに対して、注目する日であります。私たちもこのような中で本当のクリスマスを体験し、そして味わいたいなと思います。今日の聖書の箇所を見ていきたいと思います。
マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムで生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレムの中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち役を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
今日の聖書の箇所はまず第1番目、このイエス様がお生まれになったこのところからですけれども、第1番目は、神様は人から蔑まれるような小さな、役に立たないような、そのように思われている、人から扱われている小さなものを神様は用いられるお方です。ですから私が想像するには、神様は小さいもの、弱いものが大好きです。もちろん強いもの、大きいものも好きだと思います。もうすべてを創造されたのはイエス様ですから、すべてのことが大好きだと思いますが、とってもこの小さくて弱いものにいつも注目しておられると思います。今日の箇所を見ると、ベツレヘムからイエス様が生まれました。そしてこの旧約聖書の中では、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、私のためにイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。このユダの地というのは、本当にこのベツレヘムというのは本当に最も小さな町でした。ですから人間から見るならば、本当にこの地図にも載ってなくてもいいようなと思うかもしれません。本当にこの小さな小さなものでした。しかし神様はわざわざそこを選ばれました。イエス様の誕生の場所、その小さなもの。神様は私たちが、皆さんがもし自分は弱い、小さい、何もできないと思ってらっしゃるかもしれません。もしそのように思っておられるなら、神様はあなたに今注目しておられます。そしてあなたを用いられます。あなたを用いたくてしょうがない神様がいるということを覚えたいと思います。神様は本当にこの小さな弱いものを 用いてくださいます。私もいつもそのように思います。そしてなぜならそこに神様が働かれると大きな働きをしていく、自分の力を超えた力が神様から表される。そのことによって人々はそして神様を知ることができるようになります。ですから私は弱いままで小さいままでいいんだなっていつも感謝を捧げています。皆さんはどうでしょうか。自分を悲しく評価しないでください。たとえ小さくて弱いと思っても神様はあなたを愛してそして用いようとしておられる、その期待を受け取りたいと思います。二つ目はここでこの博士たちが出てきます。博士たちはイエス様を礼拝しにこのベツレヘムにやってきます。彼らはいろんな説がありますが、クリスチャンではなさそうです。ところが聖書はよく知っていました。そしてこの旧約聖書の予言をよく知っていたからこそ、星が出た時にそうだ、これは本当にこのユダヤのベツレヘムに王が生まれるという予言のその星なんだということが分かったんでしょう。そして彼らはそれに従ってついていきました。神の御言葉をそんなクリスチャンでもない人でもすら覚えているならば、そのような素晴らしい体験に出よう。でも彼らがもしその御言葉、その聖書の言葉を無視していたり覚えていなかったりするならば、この素晴らしいイエス様の誕生という奇跡に出会うことはできませんでした。御言葉を覚えていつも噛み締めていく、御言葉、神の聖書の言葉をいつも暗唱していく、覚えていく、その時に神様が素晴らしい語りかけをしてくださった時に、私たちは奇跡を体験することができます。ですから神様の御言葉を蓄えましょう、暗記しましょう。その量に関してはそれぞれあると思いますけれども、自分で決めた分だけ自主的にいろんな御言葉、好きな御言葉覚えていきましょう。そしてその御言葉が、神様がその御言葉を通して語りかけてくださるとき、チャンスをしっかりと受け取りたいと思います。三つ目はここでこの博士たちはイエス様と出会います。そしてこの三つの捧げ物をします。黄金、乳香、没薬、それぞれにはそれぞれの意味があって、そのイエス様の生涯がそこでこの表されています。でも何よりもこのプレゼント、クリスマスは神様がイエス様を私たちにくださった、プレゼントしてくださった最高の時です。そしてこの博士たちはこのクリスマスにプレゼントを神様に捧げました。クリスマスというとプレゼント、でもどちらかというとプレゼントをもらうというイメージが大きいですね。でも今年のクリスマスは、本当のクリスマスはプレゼントをあげる時です。神様が大きな愛のプレゼントをくださった、それがクリスマスです。私たちも与えるクリスマスを体験したいと思いませんか。それが最高のクリスマスだと思います。愛を与えましょう。そして、プレゼントを与えましょう。言葉を与えましょう。私たちの気配り与えましょう。またご馳走してあげましょう。いろいろなものを持って神様の愛を与える、そのようなチャンスだと思います。受けるクリスマスではなく与えるクリスマス、そんなクリスマスを今年体験できたらと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたの御名を賛美いたします。このクリスマス、あなたが最高のプレゼントを私たちにくださったことを感謝いたします。私たちも同じように最高のプレゼントを周りの方々に与えることができますように、特に神様の愛をプレゼントしていくことができるように、神様、私たちに知恵と力、 そして何よりもあなたの愛で満たしてくださいますように。コルディボーション TV を見ておられるその一人一人の上に、神様、どうか御言葉で語りかけてくださって、御言葉が私たちのうちにたくさん蓄えられ、それが溢れていきますように。あなたの素晴らしい奇跡を体験することができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。